こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。約束された場所でアンダーグラウンドツアー。村上春樹が地下鉄サリン事件をめぐる思考をさらに進めるため、オウム真理教の元信者、元教団関係者へのインタビューを収録したノンフィクションである。事件被害者への聞き取りを中心にしたアンダーグラウンドに対し、本書は加害側の終焉にいた人々の声へと視点を移す。ただし、犯罪の責任を相対化したり、教団を単純に神秘化したりする本ではない。なぜ社会の中で暮らしていた人が教団に接近し、そこで何を求め、どのように違和感や破綻に直面したのかを、個別の語りから慎重にたどる試みである。村上は聞き手として、自身の価値判断を前面に押し出すより、語りの矛盾、沈黙、ためらいも含めて記録する。本書の目的は、異常な集団を外部から眺めることではなく、事件を可能にした社会的心理的な条件を、私たち自身と無関係ではない問題として考えることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、被害者の証言集、アンダーグラウンドを補う加害側への視線、本書の出発点は、アンダーグラウンドだけでは地下鉄サリン事件の全体像を考えきれないという認識にある。前作は、通勤途中に突然暴力へ巻き込まれた被害者たちの生活、在感覚、事件後の時間を丁寧に記録した。それに対して本書は、教団にいた、あるいは深く関わった人々の語りを集め、加害を生んだ側の内側へ視線を向ける。この構成は、被害者と加害者を同じものとして扱うためではない。被害の現実と責任の所在を保ったまま、加害がどのような経路で成立したのかを問うための補助線である。大規模な事件を首謀者の異常性だけで説明すると、多数の参加者がそこへ至った過程や、周囲が危険を認識しにくかった事情が見えなくなる。村上は個々の元信者を単なる怪物や記号へ還元しない。彼らの言葉を通じて、平凡な日常と破壊的な組織の間にある連続性を検討する。この2冊を対にして読むことで、事件はニュース上の特殊な出来事ではなく、社会の中で起きた複層的な現実として立ち現れる。次に、元信者の入信過程から問う帰属と救済への欲求。聞き取りに現れる中心的な論点の一つは、人が宗教団体へ入る際の動機を単一の理由へ縮約できないことである。精神的な従属を求める。既成の価値観への違和感、共同体への帰属願望、修行や知識への関心などは、一般に直ちに危険性を意味しない。しかし、閉鎖性の高い組織では、こうした切実な欲求が競技、上下関係、生活規律と結びつき、外部からの批判を退ける仕組みへ変わり得る。本書の重要性は、入信者を騙されやすい人、あるいは、生来危険な人と決めつけない点にある。そのような説明は読者を安心させる一方、自分自身や社会との接点を見えにくくするからである。語りには自発的に選んだという意識と、集団の圧力や情報環境に制約されたという側面が併存する。村上のインタビューは、その両方を急いで裁断しない。読者は救済や確かな答えを求める行為そのものと、それを絶対的な服従へ転化させる組織運営とを区別して考える必要がある。さらに、個人の善意だけでは防げない閉鎖集団の判断停止、本書が示すのは、重大な問題を個々の信者の人格だけに返すことの限界である。組織への参加が深まると、共同生活、厳格な規律、内部で共有される言葉、指導者への権威づけが、判断の基準そのものを組み替えていくことがある。その環境では、外部の情報が敵意や無理解として処理され、疑問を抱くことが裏切りや未熟さと結びつけられやすい。結果として、各人が抱く小さな違和感は共有検証されにくくなり、集団全体としての行動はより過激な方向へ進む。本書はこうした過程を抽象的な洗脳という一語で片付けない。元信者の発言には納得、迷い、忠誠、恐れ、後悔が混在しており、判断停止は一度に起こるのではなく、関係と環境の中で段階的に進むことがうかがえる。ここから得られる教訓は、善意や知性があれば安全だという単純なものではない。異論を言える関係、外部情報に接する経路、権威を検証する習慣が失われるとき、誰でも視野を狭めうるという点にある。そして、社会から切り離された異常として事件を終わらせない村上春樹は、オウム真理教を社会の外にある不可解な集団としてのみ扱うことに慎重である。教団の犯罪性、責任は明確に認識しなければならないが、それを自分たちとは別種の人間が起こした事件として隔離すれば、再発を考えるための問いが残らない。本書が扱う元信者たちの経歴や感覚には、教育、仕事、家族、都市生活、将来への不安といった広く共有されうる社会的背景がある。そこから直ちに入信や犯罪が導かれるわけではない。既存の共同体や制度が個人の孤立、精神的な渇き、価値の混乱を十分に受け止められなかった可能性を考える契機にはなる。 重要なのは社会批判によって教団の行為を免責しないことだ。本書の射程は責任を曖昧にすることではなく、責任を問うべき組織の構造とその構造が入り込む余地を持った社会環境を分けて検討することにある。この複眼性により、読者は事件を過去の例外ではなく、排除・孤立・権威への依存をめぐる現在の問題として読み直せる。最後に、聞き手の編集と語りの限界を意識するノンフィクション読解。本書はインタビューを軸にしたノンフィクションであり、そこでは証言があることと事件の真相が完全に確定することは道義ではない。元信者の語りには、記憶の不確かさ、自己正当化、責任をどう引き受けるかという葛藤、語りたくない領域が含まれうる。また聞き手である村上の質問、文章化の方法、収録する声の選択も読者が受け取る像に影響する。こうした媒介性を認めることは、証言者を不誠実だと決めつけるためではない。極度に複雑で痛ましい経験を語る行為には避けがたい限界があると理解するためである。村上の文体は、断罪の結論を急ぐより話者の言葉が持つ温度や壮麗を読者の前に置く。そのため読者には語りへの共感と批判的検討を同時に行う姿勢が求められる。誰が何を経験したと述べているのか、何が説明され何がなお不明なのかを区別して読むことが、センセーショナルな事件報道とは異なる本書の読み方となる。結論として、約束された場所でアンダーグラウンド2は、地下鉄サリン事件を知識として知っている人だけでなく、カルト的集団、陰謀論、排他的な共同体、権威への服従といった問題を単純な善悪図式では理解しきれないと感じる読者に向く。本書から得られる実践的な利点は、危険な集団を見分けるための即席の判定法ではなく、閉鎖性、異論の抑圧、情報遮断、絶対的な指導者像といった兆候を関係や制度の問題として見る視点である。知的な利点は、被害者への共感と加害の成立条件の分析を対立させずに考える訓練になる点にある。類似の事件本には、犯罪の危む教祖の人物像、捜査の経過に重点を置くものが多い。それに対し本書の特色は、元信者の不完全で時に矛盾する声を通じ、事件を生んだ人間的社会的な回路を追うところにある。小説家として知られる村上春樹が、整った物語へ回収しきれない証言を扱っていることも重要である。前作アンダーグラウンドと併読すれば、被害の重さを見失わず、加害を可能にした条件にも目を向ける。より責任ある事件理解へつながる。ご支援いただける場合は、村上春樹ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。